Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1814回2月18日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
あっ、で何笑っとるのすけちゃんです
こんばんは。
こんばんは。
コイン投入しとってパッと見上げたら月ちゃんのリクエストが下へずっと逃げていくとこだった
あれ、私リクエストしたっけ。
うん、落ち損なった。
私したようなしてないような感じでし、 あ、してなかったんだと思ってた。
ケイちゃん、アウちゃん、ジミーちゃん、イカリン、ビカリンさん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは
、はい、今朝は出雲はフロントガラスがカッチコチンに凍ってましたけど、日中は結構暖かくなりますね。
ぬくかったね今日。
あ、あの日の当たるとこによると結構ポカポカ陽気だったからな。
うん、
日中と朝晩の寒暖差が異様ではありますが、今朝は出雲はマイナス2度でしたからね、最低気温。
もうね、みっちゃんがね、うん、うるさい、うるさい。
何が？
って寝る時になんか足が冷たくて寝られんよっていう、ずっと言うと足が冷たくて寝られんよって。
足スリスリしてましたよ。
そんなうち全然その足が冷たいとかないけ、もう
多分その頃にはもう氷点下になってたんかもしれないけどな。
なんか、うん、まあ、出雲は寒い系なんかもしれないけど、どんだけ血が通ってないんだろうこの人って思うぐらい足が冷たいよ、トイレ行きたいけど、やっぱり寒い系行かないよとか言って、もうめんどくさいなとか見ながら相手してましたけど、
まあ明日明後日は雨が降る関係で最低気温はちょっと高めになりますけどね、
うん、
5度6度ぐらい、はい、皆さんとこいかがですか。寒くないですか。
寒くないですよ
あ、くまちゃんこんばんは。
こんばんは。え、なんかクマちゃんってすごい久しぶりじゃない。
うん、久しぶりにこのアイコン見たぞ。
うん、
散歩さん散歩してても暖かい感じでした。なんか暑くて上着脱いでましたよね。 LINE に写真が上がってたけどどうした。
いや、ジミーちゃんの駆け込みが。
むすみさんこんばんは。
こんばんは。
今日出雲と同じくらい気温11度でした。最低気温は出雲より温度高かった。
うそ
みたいだね。
どんだけ。
ジミタミッタン2人の時赤ちゃんプレイヤーそんなありません。いくらもさんこんばんは。
こんばんは。
明日は全国的に気温が上がるみたいで沖縄は27度だってましたよ。
泳げるで、
うん、5月中旬ぐらいの気温らしいですけどね。で来週は来週でまた気温が高くなるという、なんだっけ、早期なんとかなんたら情報が出てましたよなんたら情報、
なんたら何、なんたら何、
なんたら何、
でもぬくい言ってもこちら辺は14度ぐらいまでだね、上がっても。
まあね、
でもまあ毛はいらんね。
毛、あ、もこもこ、どうだ、
毛っていうか、あ、ニット、ニット毛はいらんね。
あ、毛糸ってこと、
うん
あ、まあ、毛糸まではいらんかもしれんね。
でも2月だよ今普通毛糸でしょ
まだね、
おかしい毛、
異常だわね。
なんかあの寒い時って歯に力が入るじゃん、うんって歯食いしばってガチガチ歯が音がするじゃん。
ほう、
今年ないもんそれ一回も。
そこまで寒くないってことか。
うん、だって今もエアコンつけてなくても14度あるもん部屋。
あ、高温に関する異常天候早期警戒情報、今週も出てましたけどね、来週も、気温が上がるよというのを今日気象庁が発表してますけどね。
異常だね本当にね。
異常だよ
困ったね。
タイヤも変えてしまわないとこれへたっていくで
、でも変えたらきっと降るよ
のような気がするんだな。だから4月ぐらいまではこのままでいくんだな。
まだ変えちゃダメですよ。
くまちゃんお久しぶりです。すべて聞いてますよ。そろそろ北九州を近づいてきました。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃん生姜焼き作りながら聞いてます。
あ、いいな、
そう、
お腹空いた。
デリバリーして、デリバリー北九州オフは今年は猫好きさんもなんか出てくれるような話がちらほらと聞いてます。
女二人です。女二人で勝手に盛り上がってましたこの間。
あ、話した、話したというか、
うん、
LINE
でですけどね、今年は絶対会おうねって約束してますけど、うん、久しぶりに、
うん、私も行く気満々ですよ。
三つは溝掃除とかが何とかしてよちゃんと。
あ、溝掃除は動かないよ。あ、溝掃除もう予定出てる。溝掃除は4月の、これもう市役所が決めてくるんでね、
ここで言う溝掃除の日
だからもう予定がダメなのが4月の14日の日曜日、ここは溝掃除がもう入ってるんですよ。
あ、三つあんの誕生日土曜日じゃん今年。じゃあ
そうだね、うん。あ、それと28日もね、日曜日、これちょっと法事が入ってるんでね。あ、まあでもここはもうゴールデンウィーク入っちゃうからな、それまでだよな多分やるなら。
ん、うん、法事が多いね4
月の28は。あ、うん、今年は法事の当たり年だな。
うーん、
3月の、ん、3月の
10日、
10日も、うん、工事が入ってるしね。はい、ってなとこで、まあ皆さん寒暖差激しいんで風邪ひかないように気をつけてくださいよ。それでもインフルエンザは収まった感じだよな。
うん、静かになりましたね。
うん、うちの会社ももうインフルエンザで休んでる人いなくなりましたからね。あくまちゃん準備よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。
はい。
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。国立天文台のホームページにあった記事です。2019年最大の満月という記事が上がってました。先月もスーパームーンだったんですが、今月も実はスーパームーンなんですよね。ほぼ同じ大きさ
らしいですけど、ね、そんなにしょっちゅう来るもんだっけスーパームーンって。
だからね、本当にでかいのは先月と今月の満月の間ぐらい、だから新月の時が一番でかかったと思うんです、うん、
あ、見えない時。
そうだから先月は地球にこう近づきつつある時の満月で、明日の満月は遠ざかりつつある時の満月、
うん、
ってことなんでしょうね。今回の2月のスーパームーン、明日と言ったんですが、正確には明後日ですね。日付的には2月20日の午前0時59分が満月です。ここがスーパームーンですね。この国立天文台のホームページにの頭のところにポーンって画像がありますけども、左が今回の満月の大きさで、右が、今年の9月の14日に来る満月、これが今年一番小さい満月なんですよ。
あ、そういうのもあるんだね。
そう、これぐらい大きさが違うらしいんですよね。見た目
全然違うね。
模様は一緒だけどね。
あ、縮んで見えるの？あ、縮んで見えるじゃないな。
あ、だから月が近いか遠いかだから、遠くにあればちっちゃく見えるし、近くにあれば大きく見えるし、
縮まんけ。そうだね、うん、
縮みませんけどな、お月さんは。
もっと近くに来、ね、もうちょっと近くに来てみてほしいけ。
そんなことしたらバランスが崩れて月どっかに飛んでっちゃうよ。
なんかめっちゃ大きいの見てみたいな。
それはあれじゃん、ゾゾの社長についていけば大きい月が見えるよ、ゴーリキさんの後釜に。
え、後釜、
後釜、
え、
あれ別れたんでしょ。
知らない。
え、結構ニュースでも流れとったで。
知らない。なんかその月のネタからそこ行く。
いやいや、大きな月を見ようと思ったら月行くしかないじゃん。はい、ということで、まあ、島根は多分ダメだと思います。明日の夜はずっと雨が降る予報なんでね、どこか見えるとこにお住まいの方ぜひ見上げてみてください。ただ午前0時回ってからが満月なんで、風邪ひかないようにね。
あの歌が歌いたくなるね。見上げてごらんスーパームーン。
そんな歌詞じゃなかったろ。Q、うん、さんだろ。
うん、
Q 様、
Q 様ですね。
お散歩さん、そんなことになったら大潮で島根県沈没、この辺もかな。
なんで島根県特定するん、ね、なんで特定するん。琵琶湖の方があれじゃん、大きな湖あるのにね。
あーちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事、マッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。 TFI のアナリストミンチークー氏、 iPad Pro 10.2 インチiPad mini 5が発売されると予想、セラミックケースのApple Watchも復活かという記事が上がってました。まあ、これはだいぶ前から出てる噂ではありますが、アナリストのミンチークーさんが iPad 第6ジェネレーションの後継モデルとなる iPad Pro 10.2 インチと iPad mini 4の後継モデルとなる iPad mini 5を発売する計画だと伝えていると。 新しい iPad にはアップグレードされたプロセッサーが搭載されると予想しているそうですと。まあ、ここまでは今までにも出てる情報ですけども、ただここからが新しい情報で、またなくなってしまったセラミックケースの Apple Watch も発売される可能性があり、また多くの国で ECG がサポートされる可能性があると予想しているそうですということで、もしかしたら日本でも心電図使えるようになるかもよ。
あ、 ECG って言うんだ。
ECG、 うん、セラミックケースはいらないけど ECG サポートは来てほしいな。
セラミックケースのアップルウォッチって何？
ケースがアルミとか今ステンレスはあるじゃない。
うん。
それ以外にセラミックのケース？
セラミックって陶器だよね。
そうそうそうそう、陶器。
へえ。
我々が買ったのが第4世代だっけ？
うん。
だよな。第3世代の時には、あ、セラミックケースなかったか。第2世代がセラミックケースだったか。あの高級モデルで一番最初は金のケースがあったじゃない、初代アップルウォッチ。うん。でシリーズ1、シリーズ2ぐらいまでセラミックケースってのがあったんだよ確か。本体10万ぐらいのやつ、十何万かな。それがもしかしたら復活するかもってことですよ。
見てみる、触ってみたいな。火炎でもね。
あ、セラミックケースか。
うん、
僕も触ったことはないな、セラミックケース。金も結局触ることもなく消えていったけどね。アップルストアかどっか行ったらなんかつけさせてくれたんでしょ。
え、そうなんだ。
うん、金のアップルウォッチ。
でもそもそもさ、このお客さん買わんだろうって自分きっと思われるだろうと思ったら、ようつけたいってよう言わん。私見破られとるだビビってだけ。
でもあの試食コーナー、あのスーパーとかで試食とかしてると食べない、買わないけど
食べながら後ずさりしよる。うん、
それで一緒じゃん。
あ、でも私でも試食コーナーでね、そのままさらばじゃって容易ワンタイプなよ、意外と。
買ってしまうと
割と買っちゃうタイプですね。だけど闇雲に近寄らんようにしとる。
でもカルディとか行くとコーヒーもらうじゃん。
うん、あれはだって今から中に行ってなんか買うっていう意思があるじゃん私いつも。
ああ、そういうこと。
だから飲んでもいいでしょって思う。
なるほど。お散歩さん琵琶湖関係ないもんだって。
お散歩さんって誰。お散歩さん。
むすみさん、月は地球から毎年3センチずつ遠ざかっているという話がありますね。ああ、そうですね。月なんか遠ざかっていったらしいですね。代わりにハワイが近づいてきてるけどね。
そうなん。
うん、年間数センチずつ。だから何百年何千年経つと、日食がもしかしたら見れなくなるかも。
あ、日食？
日食。
月食じゃなくて、
月食が見れなくなる。日食も遠ざかっていくと、見える範囲が狭くなるのか。
え、月が遠ざかっていくと、
うん、
皆既日食がなくなるね。
皆既日食は、
皆既日食あるか。
皆既日食は分かんない。分かんない。お散歩さん、この辺は海抜マイナス地帯なので多分沈む。ああ、マイナスだったら沈む可能性あるよな。前はセラミックケースあったよ。金属アレルギーの人にはいいんじゃない。ああ、そういうのはあるのか。でも裏に電極があるってことは どうしても金属が腕に触れるんじゃないのかな。くまさん自宅に戻ります。またね。あ、自宅じゃなかったんだね。
はい、ありがとうございます。
はい、さんぽさん、シリーズ2とシリーズ3だったんじゃないかな。あ、そっか、1と2じゃなくて2と3か。皆既日食が見られなくなるんじゃないの。ほら、まあ、じゃあ皆既日食はなくなり金環食になるのかな。ではではお気をつけて
ありがとう。
でも地球からある程度離れていったらどっか飛んでいくと思うよ。
ん、
月がね、毎年だんだんだんだん離れていくとどっかで地球の引力で引っ張りきれなくなって月、お月さんどっかで飛んでいくかもよ、ビヨーンって。
私なんかそういう、なんていうの、それ物理、地学、地学になるのか、
物理、
物理、地学じゃない、
物理、地学、
うん、
なんでしょう
なんか何しか理科苦手だっけ
はい、それでは次もマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 TFI のアナリストミンチークーシー、アップルMac Pro 2019と一緒に Apple 6K3K ディスプレイを発表という記事がありました。
6K
ですよ。ミンチークーシは Apple は今年発売を予定している Mac Pro 2019と一緒に Apple 6K3K ディスプレイを発表すると予想していると伝えています。この新しい 6K3K ディスプレイ6000×3000 ピクセルはミニ LED に似たバックライトデザインを採用し、優れた画質を特徴とする製品となるようです、ということで、もしかしたらアップルブランドのディスプレイが復活するかも。ただし 6K3K ディスプレイってことになって相当なお値段しそうな気がしますねこれ何インチになるんだろうな。
6K3K ってどういうこと。よく 4K テレビとかがあるけど 6K3K って何。
横が6000ピクセルで縦が3000ピクセル。
私ピクセルの意味がよくわからんんだけどね。
うん、
長さ、長さの単位。
違う、画素数の単位。画素数
え、縦と横が違うの、画素数が。
あ、だから 6K×3K ってことは2対1になるってことだよな。だから横長ディスプレイになる。今のスキちゃんが使ってる MacBook Air とかと比べると縦の長さが横幅2つ分に相当するわけだからね。
うん、
6K3K ってことはだから横長のディスプレイってことだよね。
へえ、そんなある、今まで。
うん、サードパーティー製にはあるかもしれないよ。あ、サンパさん書いてくれてる、 31.6 インチって
でっかい。
31.6 はな、
でっかい、
でかいで。あけいちゃんこんばんは、
いらっしゃい。
ロブスミさん、
ね、
うんうんうん、
あ、いいよ。 Mac Pro ってあのゴミ箱、
ね、今回ゴミ箱になるかどうか分かんないよ。
あ、でも私いいですね、やっぱり。
そうそうそう、ゴミ箱が新しくなる。お散歩さん、引力の問題は物理だよね。のぶすみさん、こんなの見つけました。現在より月の軌道が 40% ほど大きくなるところまで来ると地球の自転速度は月の公転速度と同じになり、そこで月が地球から離れていくのも止まるであろうと考えられています。あ、ほな逆に今はバランスを取ろうとして月が離れていってるってことなのかな。でも月の公転速度と地球の自転速度が一緒になるってことは
どういうことだ。 球の自転速度、月
だから太陽
運転速度、
月は常に地球の一定の位置にとどまるってことになるから、もしかしたら月が見えなくなる場所が出てくるよな。
あ、地球の半分で、ね、
そういうことだよね。
お
月見できなくなる可能性が2分の1の確率で発生すると、
多分ね、もう私らがおる間は大丈夫だと思うよ。
まあね、そりゃそうだ。アウちゃん、何億年も先の話だね、月が離れちゃうの。ジミーちゃん、まとめて天文学だって。
天文学、そうか。
お散歩さん、多分驚愕縁なので今の iMac5K の27インチより少し大きい程度じゃないかな。はあ、そうか、今ヘリ太いもんね、ベゼルが。
ああ、
iPhone みたいにベゼルが狭くなるって、
中のそんなパソコン出るのかな。
まあ出ると思うよ。
かっこいいね、出たら買う。
お、月ちゃん買う宣言。
言うのはただだし、もうその頃に、そんなこと言ったっけって絶対言うもん。
みんなあのメモしといてね。
いや、全然いいよ。
2月18日、うん、午後7時45分、月ちゃんの発言。
いいじゃん、たまにはかっこよく言わしてよ。
はい、それでは次も、まあ、お宝鑑定ダムログにあった記事です。
今日ミンチ食べる人ばっかりやな。
肉食だな。 TFI のアナリスト、ミンチー空氏、アップルゲーマーを対象にした MacBook Pro 16インチを計画という記事が上がってました。アップルはハードコアなゲーマーやプロデザイナーを対象とした現在の15インチモデルよりも大きい MacBook Pro を計画していると伝えています。 MacBook Pro 13インチは最大 32GB までメモリーが搭載可能になり、 MacBook Pro に16インチから 16.5 インチの大きさの画面サイズが計画されているようです。ということで、これが出るとなると15インチはなくなる可能性があるよな。ただこれもベゼルの部分が狭くなってディスプレイがでかくなるだけなのかもしれないですけどね。多分 GPU の速いやつを内蔵してくるのかな。でもそのことしたら今度熱でやれんようになりそうな気がしなくもないけどな。ジミーちゃん、生姜焼きに白菜や白ネギ入れますか。白菜入ってもいいけど白ネギいらない。お散歩さん、昔は、うん、好きちゃん白ネギ
入れ、私も言わして、うん、うち玉ねぎ入れる時がある。
だって、
うん、
お散歩さん、昔あったアップルシネマディスプレイの代わりだね。うん、今アップルブランドがないから復活させるってことなんでしょうね。はい、それでは次の記事ですよ、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。新型 AirPods 発売の兆候、世界各国のオンラインストアで出荷に遅れという記事が上がってました。
あら、
あら、最近新型 AirPods が今年の春にも発売されるのではないかと噂されていますが、読者の方からのコメントにて教えていただいた情報によると、現在 Apple の公式オンラインストアで AirPods の出荷に遅れが出始めていることが分かりましたということですね。日本の公式オンラインストアではお届け予定日が2月26日以降となっており、世界各国のオンラインストアで出荷予定日は5から7営業日と案内されていますと。また日本やアメリカのアマゾンでも在庫切れの状態となっていますと。いつからこの状態なのか、確認はできないんですが、 新型 AirPods 発売の噂と何か関連があるのでしょうかということだそうですよ。もしかしたら3月のイベントで出てくるかもよ、黒い AirPods も。
2月26日以降なんでしょ
う。うん2月26日以降だそうですね。ただし、製造工場がある中国の旧正月の休暇が関係している可能性もあり、発売から2年経過しても未だワイヤレスイヤホンではトップの人気商品なので、旧正月の休暇により供給が需要に追いつかずに遅れているだけの可能性もありますと。まあ、その可能性も捨てきれんわな。
なんか、うん
うん、
最近増えたもんね。でもあの耳からこれちょろっと出てる人よく、うん、若い人でも見かけるようになったけど、あの同じようなのでもっと安価なやつも出てるじゃないの。
中国製のね、うん、あるある。
アマゾンとかにもすっごいあるけど、
うん、
わからんもんね。
それの可能性もあるわね、
うん、
はい。それでは次はこちら iPod Love さんの方にあった記事ですiPhone XS、XS Max に新色チャイナレッド、中国市場向けに2月末登場はてなという記事が出てました。
チャイナレッド
プロダクトレッドじゃなくてチャイナレッドだってよ。
へー。
アップルがテコ入れとして XS と XS Max の新色を2月末に発売するという噂が出ています。この新色はチャイナレッドと呼ばれ、中国をイメージした赤色になると言いますと。価格は1万元からとされていますと。
それどこに行ったらいいんですか。
多分これ中国だけかな、チャイナレッド。世界的に売り出すのかな。でも世界的に売るならチャイナっていう言葉入れないよな
、うん、
チャイナレッドって言われて買う。
どんな色か気になる。でも
そうだね、どういうプロダクトレッドとどのくらい色合いに違いがあるのかがちょっと気にはなるよな。
この何、中国のイメージ、あの国旗の色ってこと。
そうなのかな。とするとプロダクトレッドよりもちょっとくすんだ赤になるのか。プロダクトレッドの方がなんか明るい赤だよな。
明るいかな。いやちょっと黒っぽい赤じゃない。
黒っぽい赤だっけ。
チャイナレッドで検索したら出てきたよ、色。
色、
うん、
やっぱ国旗の色。
なんかカメラのあれで随分色が違うじゃない。
あ、まあね、
あの最初に出ているその色、
うん、
まあ、ちょっと朱色がかかった赤にも見えるけど、うん、そのチャイナレッドで検索した画像の中にお財布があるんよ。そのお財布の赤はすごいシンクの赤。でもプロダクトレッドに似てるちょっと黒がきついかな。私この色好きかも、
チャイナレッド。
チャイナレッド
チャイナレッド。
いや分からん、ちゃんとどの色か分からんけ何とも言われんね。
まあ出てみんと分からんな。お散歩さん、どうせなら旧正月今、ね、間に合わせればよかったのに。確かにその方が売れただろうにね、はい、アメリカで赤狩りに合いそうはい、それでは次の記事です。こちらはどこだ、愛をありがとうさんにあった記事ですね。 マックファン氏の2018年分をまとめた凝縮版 DVD ロム特別価格で予約販売開始、ダウンロード版もという記事が上がってました。株式会社マイナビ、あ、祝殺版か祝殺版だね。株式会社マイナビ出版からマックファン祝殺版 DVD ロム2018が発売されます。雑誌マックファンの2018年に発行された12冊を PDF 化して収録した DVD です。以下のマックファン12冊とフロック冊5冊ムック4冊が収録されていますということで、おまけについてきた冊子も全て PDF 化されますということですね。キーワード検索やプリントアウトに対応しています。パソコンから iPhone、iPad に転送して読むこともできますと。でこちら DVD 版の他に、ダウンロード版も用意されて3月26日発売予定でマイナビブックスオンラインショップで予約受付中ですと。通常価格は、税込み3758円です。で先行予約中の特別価格として現在税別500円オフの税込み3218円で販売中です。先行予約の DVD ロムの送料450円も無料になりますということなんで先行予約で購入する場合は送料もいらないのでダウンロード版とほぼ同じお値段が、ほぼ同じじゃない、全く同じ、送料無料で送ってくれるんで、事前予約の特別価格なら1号あたり268円と非常にリーズナブルですよということですね。マックファン昔買いよったけどな、最近全然買ってないな。
これ、全部ついてくるね。選べるのだけ、そのこの回だけ。
あ、1年分まとめてです。1年分まとめて。
いいの。
だから自分の欲しい記事だけを検索する機能もついてるんで。非常にいいんじゃないかな。
ちょっと欲しいかも。
はい、こちらのリンク、あ、記事の中に、このマイナビブックスのリンクが貼られてますんで、そちらの方で詳細は確認してみてください。さあここからはまたペイのお話ですよペイの話ですよ、まず最初は C ネットジャパンにあった記事です。ドコモのスマホ決済 D 払い実質 20% ポイント還元のキャンペーンを開始という記事が上がってました。ドコモ 20% が大好きだね
そうだね。
NTT ドコモは2月15日同社が提供するスマホ決済サービスD 払いにおいて期間中に D 払い加盟店での支払い時に D ポイントが40倍実質 20% となるキャンペーンを実施すると発表しました。同キャンペーンは、街のお店で支払いをする時の D 払い、D 払い街のお店加盟店全店舗高島屋を除くということなんですけども、これを対象に D 払いアプリで払うと利用金額に応じて D ポイントを通常の40倍、通常ポイントプラスキャンペーンポイントとして39倍を全員に還元します。利用金額200円税込みにつき40ポイントが申請されますということですね。対象期間は3月1日午前10時から3月31日の23時59分まで。同キャンペーンに参加するには期間中にキャンペーンページからエントリーする必要があります。 キャンペーンポイント申請上限は5000ポイントで5月中に申請されますということはそうですよ。前もってあのキャンペーン参加登録をする必要がありますけどね。ドコモユーザーの方をぜひ使ってみてはいかがでしょうか。ドコモユーザーじゃないから関係ないけどね。
ジミーちゃん、ゴールドも中国で売れるためと言われていたこともある上、ん？何これ？
中国
共産党赤とは？
3って書いてないよ。
うん、多分3でしょ。コアクさんこんばんは。
こんばんは。
ミクラムさん、 Kindle Unlimited でバックナンバー読めるから微妙。あー、でもあの串刺し検索とかができないでしょ。それだとできるのかな。
え、ジミちゃん、誰かが買ってみんなに PDF で配布なんて考えちゃダメだよね。そもそも簡単にはできなくなっているかな。うん、と思うけどな。
みんなでシェアできたらいけ。
うん。のぶすみさん、中国の中で思い出すのは赤いスカーフを日本人のセクシー女優が着用して共産党、あ、共産主義青年団の下部組織から噛みつかれた記憶があります。え、のぶすみさんが噛みつかれたの？あ、噛みつかれたって物理的に噛んだってわけじゃないのね。はい、
何言ってる
わ。はい、次ギズモードジャパンにあった記事です。ヨドペイも来るよ。ヨドペイも来る。ヨドバシカメラがスマホ決済へ参入予定と。テレ朝ニュースによると、大手家電量販店ヨドバシカメラがスマホを使った独自決済ヨドペイの開発を進めていることが発表されました。特許庁にはすでにヨドペイの商標登録を出願済みで、システムの構築が完了すれば今年中にサービスを開始する見通しとのことだそうで、ヨドバシカメラもペイを始めるそうですよ、独自に。
ヨドペイ、
ヨドペイ、なんかヨドコみたいだね。
ヨドコってなんだっけ。
ヨドコなんだっけ、なんかシンクとかじゃなかったっけ。ヨドコって
シンク、
水回り、台所の
物置じゃない。
ヨドコは物置か。そうだそうだ、物置だ。
物置だっけ。
うん、多分ね。
だよね。
そうだそうだ。はい、でこの記事の中に、今現在発表されているペイがずらずらと書かれてますけども、セブンペイ、アマゾンペイ、AU ペイ、D 払い。エポスペイ、ラインペイ、折り紙ペイ、ペイ ID、ペイペイ、プリング、妖怪ペイかな、妖怪ペイかな。
違うわね、妖怪じゃないわね。びっくりマークじゃん、妖怪ペイじゃん。
あ、妖怪ペイか、これびっくりマーク。
妖怪ペイ、なんか妖怪の名前みたい。妖怪ペイ。
ベム、いや妖怪ウォッチで支払いができるんかと思った。
妖怪ペイ。
アリペイ、あれセブンペイも2つ出てくるじゃん。どういうこと。カタカナのセブンペイと一番最初に数字の7のペイのセブンペイと
違うんじゃない。
これ別物もしかして。ややこしや。ハマペイ、ピクシブペイ、ファミペイ、メルペイ、ゆうちょペイ、ヨドペイ、楽天ペイ。
まあ
こんな乱立したら使い切れんよ。
わけわからんけ。
でここに出てこなかったもう一つ新しいのを紹介しますよ、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。スマホ QR 決済 J コインペイ、全国50以上の地銀が3月から導入へという記事が上がってました。全国50以上の地方銀行がスマートフォンによる QR コード決済サービスを3月25日から順次開始することが分かりました、分かったと共同通信などが報じていますと、全国の地方銀行が導入する QR コード決済システムはみずほファイナンシャルグループの J コインペイを利用します。
フィナンシャルだよ、
あ、みずほフィナンシャルね。毎日新聞によると中国のネット通販大手アリババの提供する QR 決済アリペイと連携し、中国からの観光客などを取り込みつつ決済情報を国外に流出させないためアリババと決済情報は共有しない方針とのことですと。 J コインペイ銀行がやるそうですよ。銀行口座と直結でしょうね。
コインペイ。
でも銀行がやるってことはそこそこセキュリティ的には安心して使えるのかなって気がしなくもないけどな。そんなことない？
よくわからん。
まあゆうちょ銀行のゆうちょペイとこの銀行のペイ連携するのか、それは一つにまとめてくれよって気がするけどな。もうわけわかりません、ペイ業界は。
もうペイの記事拾うのもうやめんさい、もう今日で終わり。
アメリカンさんこんばんは。
こんばんは。
散歩さんヨドペイ100人乗っても大丈夫、それは稲葉物置だよ。アウちゃん浅草の喫茶店にいたら林家ペイさんが入ってきたことが。
そこへ行った、そっちに行ってしまったか。
そっちか。
地味カメラ持って乗
っても大丈夫。それはいいな。ばのぶすみさんマックファンアンリミテッドで読ん、あ、これは、あ、読んでいますが大事な部分はスクリーンショットを撮ってローカルに貯めてます。ああなるほど。
ローカルって何？
ハードディスクに貯めてるってことや。
ローカルっていうの？
うん、それに対してあのネットの向こうはクラウドっていうでしょ。お散歩さんコンビニなどでレジが大変なことになるな、今でもあたふたしていることがあるのに。確かに。
この間土曜日にファミマに行った時にみっつぁんは LINE ペイ使うで、私は初めてペイペイ使うみたいな、おばちゃんもう
困ってるよな、
わけわからんとかって言った時。
あれレジの方でどのペイを使うのか選択せないけんもんな。あれ普通にバーコードピッとするだけで認識してくれるようになると楽なんだろうけどな、レジも。
なんかすごいおばさんいじめしとった二人でね。かわいそうに。
ジミーちゃんどうせまた統廃合があるでしょうね。うん、あるんだろうね。散歩さん地銀とか新金とかの小さなところは大抵 NTT データなどがシステムを管理しています。うん、アメリカンさんビッグカメラもするとビッグペイ。そうだね。
かっこいいね名前が、
ビッグペイ。
なんかヨドペイはちょっとなんかちょっとどうなん？ヨドペイ。
はくさんバイバイ。あ、バイバイ。お散歩さん乗らないよ、払うんだよ。ジミーちゃん生姜焼きを作ってたらエクササイズアクティビティのリングを閉じることができました。
おめでとう。あのちなみに琥珀さんバイバイじゃなくてパイパイって書いてあるけど、あなたメガネいるよやっぱり。
パイパイ、
パイパイって書いてある。パイパイ、ペイペイのことでしょ、ローマ字読みしてるんでしょ。
パイパイ、あ、そういうことか。
メガネ買いなさいや。
お散歩さん、稲葉物置のあの CM は毎年全国の代理店が集まる競技会があって上位入賞者が社長の周りに並べるんだって。何の競技なんだろう。稲葉物置を組み立てる時間を競うのかな。
いや、知らない。
はい、それでは次の記事ですよ、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。2019年版昭和レトロなウォッチバンドカレンダーが発売という記事が上がってました。スキちゃんこれ使ったことあります？ウォッチバンドカレンダ ー
高校生の時つけてたよ。
僕もつけてた。
ね、高校生の時つけとったっけ。
あれどっか銀行かなんかが配ってくれよったよな。
なんか、
ね、アルミ製のプレートに1ヶ月ごとのカレンダーが印刷されたやつ。
今だったら絶対つけないな。
世代によっては懐かしすぎるウォッチバンドカレンダーの2019年度版が2月18日正午に発売を開始します。しましただよね。もう
販売なのこれ。
売ってるんですよ。昔はそれこそあのただで配ってたんですけどね、こういうの。それをもらってつけてましたけども、アルミ製の板に毎月のカレンダーが印刷してあり、腕時計のバンドからはみ出た部分を裏側に折り曲げて取り付けますと。アップルウォッチに装着しても思いのほか違和感がなく、何よりカレンダーの確認が素早くできるのが最大のメリットですと。
いやー、画面にあるしカレンダーっていうか日付。使う。
でもアップルウォッチでカレンダー表示させても1ヶ月表示してくれないじゃん。1日表示しか。
あ、そうか。これ歳日も分かるのかな。
多分歳日色がついてんじゃないのかな。
ついてる、ついてる、
ついてる。
わ、すごい、ついてる、ついてる。
あ、ついてるね。あ、え、でも5月1日2日はこれ赤色になってないけど、下になんか線が引いてあるな。
赤い字が、うん。これさ、翌月のカレンダーも見たかったら2つ並べる？
そうだよ。だから月末が近くなったら次の月のやつもくっつける。
え、そんなんしとった？
してたよ。
うっさ。
ほんと。
え、それ何、学生の時に？
うん、高校生ぐらいの時だよな多分。
普通一つしかつけんよね。
なんで？
なんか、なんか多分なんか想像ができるな、みっちゃんが。
ちなみにお値段540円プラス送料350円です。
870円。
そうですね。で現在楽天で販売中ですが、お値段が、あと注文は1回に10個までだそうですね。
買う人がおるんだ。
あ、結構これ前にも売ってましたよ。ですぐに売り切れ状態。さっき今僕本体いくら、あ、540円だね。あ、変わってないな。540円に送料が350円。まだ今のとこは売ってますが、お届けまでに5日から10日かかるそうです。1週間ぐらいかかるみたいなね。
欲しい。
いやもう今はいらないかな。ま月のカレンダー iPhone では見れ、あ、いやアプローチでは見れないけど iPhone で見れるじゃない。
そうだね、
ま懐かしいかなって。
うん、ちょっとびっくりしたね、
売ってることに。
うん。カレンダーってアプローチは一覧見れないんだね。それも知らんかった。
アプローチだよね。うん。1日ずつのしか見れません。
そうか。
ジミーちゃん、ガラス面に貼り付けるフィルムカレンダーも知らない。え、ガラス面に貼り付けたら時間が見えなくなっちゃうんじゃないの。
マジでそんなんあった？
知らないよ。
またそんな
学生時代にはしてなかったけど、サラリーマン時代は保険屋さんにもらった記憶が。ジミーちゃん、ローガンズに見えるかな。それローガンじゃなくても見えないと思うよ、ガラス面に貼っちゃったら。江口さん、こんばんは。
こんばんは。
お散歩さんに2枚付けしてる人いた気がする。ほらほら、2枚付けてる人いたらしいよ。信澄さん、次の月のも並べるのでした。社会人になってから、
ね、うっそー、男の人って構わんのだね。その何、実用的なことを優先する、その見た目とかこうセンスとかじゃなくてね。
もう実用的だわね。
チーンって言ったよ今、音入ってましたよ。
入っとったね。今ショーにしといた。お散歩さん、これって何年か前にも話題になって、当時も楽天に殺到した記憶がある。うん、ありましたね。確か紹介した記憶ある。
うそ、
ほん
と私初めて聞いたけどな。
アプローチの樹脂バンドだと痛みそう。ただね、これつけようと思うと樹脂バンドじゃないと難しいんじゃないのかな。あのこう折り返すタイプのバンドだとつける場所が上だと今度見にくいしな。樹脂バンドが
一番だった気がする。樹脂バンドってどんなバンド？
あ、今スキちゃんがつけてるバンド。
今スキちゃんがどんなバンドつけてるかあんた知ってるの？
革のだったね。
いいよ。
革じゃなかったっけ？
今日は革じゃないよ。
あ、変えたんだ。
樹脂
バンドいっぱい持ってるからな。
樹脂って
あのシリコンのバンド。
あ、さ、もともとついとってやつ。
そうそうそうそうそうそう。
あれ白いのどこやったっけ。私
知らないよ。お散歩さん、アップルウォッチで一覧が見られるカレンダーソフト作れば売れるかな。あ、120円ぐらいにすれば売れるんじゃないかな。
うん、
小涌さん、私も保険屋さんが置いていってしまったね、カレンダー。
何言っとるの、みーちゃん今日もう
置いていってましたね。お散歩さん、もともと見た目気にするならこんなのしないよね。
いや、高校生の頃はかっこいいと思ってつけた、大人の自分が大人になった気がしょってね、あれつけるだけで。
うん、
私はね。
ジミーちゃん離脱、あ、しっかり食べてね。
ご飯ですか。
お散歩さん、そういえば、そういう意味ではなく、私は金属製バンドの時計だったからいいけど、革や樹脂バンドだと削れてきそう。あ、僕もステンレスバンドだったからつけておったけど、あれ革バンドだったらちょっとつけないかもな。
普通金属製のバンドでしょ。
すみません、よくわかりません。
なんか喋っとるで。
よくわかりません言われたよ。はい、それでは最後のニュースでーす。これ au ユーザーさん限定のお得情報ですね。2月16日、もすでに始まった、あ、 ごめんなさい、これやめた。今日終わってたわ。
なんですか。昨日で。なんですか。
最後の URL はいらない。
もう見せたのに。
はい、これのなし。これはなし。江口さん、明日の朝は土星と金星の最接近ですよ。大丈夫です。島根は雨が降ってるんで。
残念で。あ、もう降ってる。
すら見えません。あとまだ降ってはないけどね。明日の朝には降ってるからね。はい、ということで以上本編でした。スキちゃん、ツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
金曜日って休みだったっけ。
金曜日はお休みでしたよ。
なんで。
あ、僕は消防の会合で。
2月14日の日にですね、必殺さんが1812回を聞いてくれて、ターゲティング広告前にも何か用語を思い出せない現象があったような、いや、ただのデジャブなのかなんだか思い出せないわらわらってことで、いや、ターゲティング広告のことはね、昔私言ったことがある
だけど思い出せなかった。
もうね、こんなんですよ、長いことやっとるし、年は取るし。ありがとうございます、突っ込んでくれて。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
そして、1813回が上がってますけどコメントはありません。
いやー、コメントがないだと。やめてもいいんじゃない。
あ、何を脅してるんですか。すごい、ちょっとあなた最近暴言吐き、三つさん、ちょっと最近キャラ変わったよね。暴言吐きよるよ。なんか強気になった。すごい。
いや、強気にな
ってないよ。お客様は神様なんで。だけど私は思うよ、このグダグダなのに一体どれほどの人が聞いてくれてるんだろうって。でもみっつぁんは何、一人でも聞いてくれとる人がおったら続けるって言って、でコメントが今後だったらもうやめるって。
聞いてくれる人がいる限りは続けるよ。
だそうです、皆さん。
山本さん、現在実施中の iTunes カードキャンペーンは確認できていませんって。
ん？
うん、今開催中のものはないですね。確かにそう書いてある。
いいんじゃない？もういつもいつも全でもそんなに。
何を？
ん？ iTunes のお得情報って多いと思うよ。
あの大体ある時にはごそっと固まって出てくるからな、
うん、なんか年に1回とかでいいんじゃないの。そんなにしなくても。
スキちゃん、こんなこと言ってますよ。のすみさん、カスハラ、カスハラ、
ん、
何か、カス
カス
ハラ、ハラ、ハラ、ハラスメント、カス何、
カスは何、これ三つのことカスだって言ったの。
スキちゃんのことカスだなんて言っちゃダメだよ。
で暴言吐いたら三つなんですから。何かカスって。
カスハラ、カス
ハラ初めて聞いた、
うん、
カス、
はい、土曜日が
カスタマーハラスメントだって。
カスタマーをハラスメントするの、
お客さんを言いびる、
あ、そういう意味か。
それです
。で、土曜日好きちゃんペイペイデビューしてタダで物もらっちゃったね。
全然なんか初めて使ったけおめでとうございますってプッシュが出てるんだと思ったらそうじゃなかった、びっくりした。
もらった1000円を使い切ろうとしたのに結局また元へ戻ってくるんだね。
あれどうなってるんですか。ポイント、お金は減りましたよね。
うん、残高は減っ で、それに今度来月の10日頃に使った分が丸々残金が増えてまた 1,000 円になるの残金。
そうなんだ。それでずっとしのごうかな。
あ、でもその 20% 還元は、あ、 20% 還元もだけど大当たりは来月にはもう終わってますよ。
うん、そしたらまたやるまで取っとくよ、使わんこ。だってこの1000円も最初のなんかキャンペーンでもらった1000円じゃん。自分のお金全然ないもん。うん、
江口さん、みっつぁんのハロ、もとい花粉計測器のこと聞きたいです。
ああ、
ボールロボのことね。天気予報会社のウェザーニューズさん、まあ、テレビでもたまにウェザーニューズのデータを天気予報の中で流してますけども、あそこがですね、有料のユーザー、あのウェザーニュースってアプリがあるんですけども、無料で使える部分と有料でお金を払って使う部分とがあるんですよ。で、うん、有料ユーザーになってると、花粉を観測するためのロボット、まあ全員にじゃないですけどね、抽選ですけども、
あ、配ってるんですよ。抽選なんだ。
抽選です。だから必ずもらえるわけじゃないです。で、例年だと年末頃に届いて、花粉が終わる頃、台風前ぐらいにはもう返却するようになるんですね。だからだいたい家で設置するのが半年ぐらいかな、毎年毎年で。今はああいう白いプラスチック製の丸いロボットなんですけども、ずっと遡っていくとあれが発泡スチロールでできてたりね。最初は本当手作りっぽかったんですけどね、だんだんだんだん進化していってますよ。
LINE のグループに入ってる人は見たろうけど、そうじゃない人は知らないと思うよ。その
ハロー、ポールン君、
うん、ここに写真あげたら。
ハローはこれ、うん、ちょっと待ってよ。
ポー、なんて、ポールンコだったっけ、ポールンコ、
ポールンロボ、正式名称はね、
ポールンコですよね。
これだね、
顔みたいだけ
そうそうそう、顔みたいでね。で、花粉を捕まえるとこの目の色が変わっていくんですよ。大量に飛ぶと真っ赤になる目が。
これちょっと赤いよね。
いや、今これ白です。通常は白
です。これです。これ白なんでも周りが赤いよ、充血しとる。
多分一つの LED で色を赤とか緑とか発色させるんで、その関係でちょっと赤っぽく見える部分があるかもしれない。基本はこれ白なんですよ。で、ちょうど口の部分にスリットが入ってるけど、ここから花粉を吸い込んで、何個花粉を捕まえたかっていうのをグラフにするんですよ。で、下の部分に穴が開いてて、そこからゴミとかを排出する。で、中で常にファンが回りっぱなしなんですよ。だから呼吸してるんですよ、こいつ。
みっつぁん抽選だって言ったけど、みっつぁん毎年これ買ってない？
毎年買ってます。
当たってるってこと
だから毎年当たってるってことですね。うん、
うそー。
で、こいつも進化してて、昔はね、LANケーブルをルーターにつないでやってたんですよね。で、今年からね、IoT ですよ、インターネットオブシングス。中にセルラーモジュールが入ってて、これ電源供給するだけになったんですよ、今年から。ただ全部が全部じゃないみたいですけどね。なので今までだとLANケーブルと電源供給用のケーブル2本家の中に入れて、まあ、LANケーブルはルーターに挿すような形だったんですけども、それが Wi-Fi 対応になって、 Wi-Fi 対応が2年か3年続いたかな。で今年からセルラーモデルっていうのがね配られるようになってます。多分ドコモのモジュールが入ってると思うんですけどね。これ
屋根裏って言ったっけ。
ね物置の屋根の下につけました。
2階って
一応2階ですけどね。うん2階、
物置。
うん、だから本当の母屋の屋根の先に物置用の屋根をつけてるんですよ。
ふーん、
あの家建てたりするとよくあると思うんだけども、検査が終わった後増築する形本当はダメなんでしょうけどね。
いや屋根につけたって言ったけど、三つ庵地ってトタン屋根だったっけと思って思った
り。あ、家の後ろ側です。表からは見えないですよ、ここは。琥珀さんか、スタードクリームハラスメント、何あカスハラ、それうまそうじゃんモンスター配信者、モンストならぬモンハイ、お金を払うユーザーなのにデータ収集を手伝わされるの。そうです、
違う、好きでやってんだもんこの人。
うん、だから別にあの強制じゃないんだよねやりたい人だけが応募すると。島根はね、何箇所設置されてんだっけ。
3箇所。
いやいやいや、もっとありますよ。
そう、
ね、島根はちょっと待ってね、島根はね1,2,3,4,5,6,7 7箇所、7箇所だね。
よそはもっとたくさんあるの。
ああ、もっと多いとこありますよ。広島とかも結構ある。鳥取はどれぐらいあるのかな。鳥取は2箇所だけ。境港と、これは県境だな、岡山との。鳥取よりも島根の方がよく設置されてる。
ちなみに三つ庵ウェザーニュースの有料会員って月いくらですか。
月300いくらだったかな、310だったかな。
なんかずっとページ見とったら、こっから先はあなたはダメよみたいなのがちょこちょこ出てくるからさ、すごい。
ああ、有料会員じゃないと見れないっていうとかね、
差別化されてると思って。
そうそうそうそう、お散歩さん、条件を考えると応募できる人が限られてるからな。あ、でもね、今年からそのセルラーモデルになったから、結構設置できる場所は増えてると思いますよ。昔はそのエアコンの吹き出し口の穴使って、ルーターに届かないとダメだったんでね、まあ、ケーブルが10メーターぐらいついてくるけども、それ以上離れてるとちょっと難しいですよね。のぶすみさん、野ざらしはダメなのかな。一応ね、野ざらしはやめてくれって書いてあるね
あ、な、屋根のあるところにつけてくださいって書いてあるの。
そうそうそうそうそう。
じゃあ何、部屋の中窓辺に置いて窓を開けとったらいいの。
あー、まあ、それでもいいけど、窓閉めてる時には正確な情報が取れないからね。
だけどずっと窓
常に開けてるならいいよ。
寒いけどね、いやだね
一応ね、あの機械がね、この口の部分のスリットよりも上、どっちかというとこの目の光ってる部分よりも上にあるんですよ。だから上から降ってくるのとか、横から吹きつける雨だとまあまあ大丈夫なのかな。だけど雨ざらしは多分まずいと思いますね。散歩さん、電源がいるでしょうし、軒先に設置できる場所がいるだろうし、うん、まあ、だから 屋根があるとこに取り付けができるっていうのがまあ条件っちゃ条件になってますけどね。はい、なかなか面白いですよ。花粉が増えてくると目の色が変わってくるんでね。おお、花粉がいっぱい飛んでるって。
スマホで管理ができるんですか？
あの設置者はスマホの画面で確認ができます。あのパソコンで見るとね、例えばうちのポールンロボを指定してどれぐらい花粉を捕まえてるかっていうのが見ることができるんだけども、スマホのアプリだとねそれができないんですよ。今日は今日はうちのポールンロボはやや多いってなってるな、花粉の数。夕方からちょっと花粉が飛んでる。
昼間私が今日なんか目がもうなんか変だって言ったら花粉少ないよって言っとったよね、うん、
昼の時点ではね少なかったけど夕方からちょっと増えてきてる感じかな。はい、月ちゃんなんかおもろい話ある？
おもろい話？
うん、
今日は眠くて頭が働きません。
夜更かしした？
うん、
だいたいいつも月ちゃん仕事がある前の日はスカイプしないのに、夕日はスカイプするって言ったからスカイプしてたら4人で不足になってしまいましたね。
そのだけみっちゃんがいいしゃべりよしゃべりよとかって言うのに付き合わされて
付き合わせてあげたんだよね。
ありがとうございました。ああ、そりゃそりゃ、なんかなんか、あ、そうですね、なんかね、日曜日の夜って明日から仕事だけ早く寝んといけんって思うんだけど、時々寝られない夜があって、で、うん、眠れんと思って NHK をつけると、あのなんか北海道の動物のなんかがいろんな動物が出てくる番組やってることがちょこちょこあるんだけど、昨日の夜はなんかあの星、癒しの星空、うんうん、なんとかかんとかってやってね、
タイムラプス映像を1時間ぐらい流してたかな、
うん、でそれなんか1時40分47分とかまであるよって言って、それ見とったら大変なことになるけど、結局最後まで見それねえ、
ね、
朝起きて
バカだけ
誰がもうね、今日しんどかったっす。でこの休みで面白くはないけど、うん、あの気になったことが一つあって、そのみっちゃんが何だっけ
VPN、
うん、あのね
っ
そりゃVPN?VPN
VPN だ。
なんかこれ言ってもいいんかな、みっちゃんの iPhone が教えろって言ってきたんでしょ。
そうそうそうそう、あの、フリー Wi-Fi につなげてたらなんか VPN のパスワードを打ち込めとかなんとか言ってくるけ、なんだこれって思ってね、無視してたんですけど、ね、あ、無視してたっていうか VPN 切ったんだよな、あの時
で。VPN って何っていうのですごい気になって、ネットで調べて、自分でお家帰ってから何なん、絶対怪しいことしてるで、うん、あいつと思って、でなんか初心者でも分かるVPN みたいなページをなんかごそごそ見てましたけど、その、うん、私が勉強した中で知ったことは、 VPN は企業のセキュリティを守るために始まったもんだけど、今は個人でも常識的に何よやるのって書いてあったけど、その割に三つ、うん、あの好きちゃんもした方がいいよとかっていうアドバイス一切ないよなと思って。
あ、 VPN、
うん、自分だけ良ければいいんだこいつって思ってなんてやつだ、
有料アプリだよ、有料アプリ
そうなんだ。なんかでもすごい読んどったら、そのフリー Wi-Fi につなぐと、前もテレビでそのやっとって恐ろしいと思ったけど、そのなんか情報抜かれる、
うん、うん、危険があるよね。
なんか写真とかね、
うん、
あのそういうのがあって怖いよっていうのがテレビで見たことがあるけど、なんか私がネットで見とったのには、なんかその男の人はその個人でちゃんとやっとったら安心して、そのなんかいかがわしいサイトとかにも出入りができるみたいなことを書いてる人だったっけ。ああ、みっちゃんそれかと思ったよ私。
そんなもん使わねえよ。
なんかその個人の特定ができなくなるとか、安心してどんなサイトでも見ることができますよって書いた時、あ、ここからここが一番の目的はと思って、で
ちゃうわ。
リスナーさんはVPN を こういう前置きをするとみんなやっとるとかで言わんくなるかもしれんけど、みんなはそのみっつぁんはその VPN なんか当たり前常識だとかって私に言いよって、うちのリスナーさんにみんなはやってるって聞きたいんだけどな、どう思うって言ったら、みんなやってるよ、当たり前だもんって言って言いよったんですよ。で実際みんなどうなって
やってんじゃないの。
どうですか、やってますか。
やってますか。お散歩さんとか琥珀さんは名前は知ってるんだよな。バーチャルプライベートネットワーク。お散歩さん、フリー Wi-Fi からつなぐと中身が覗き放題になるので、 VPN サービスで会社まで暗号化してつないで、そこからネットワークに出ていく仕組み、別にいかがわしいものじゃないよ。
なんかね、書いてあった、
うん
うん、
書いてあった。
で、あのなんか分かりやすくトンネル、トンネルなんとかって書いてあった。
トンネルサーバ
ーかな、うん、
トンネル接続、
カタカナだった。
うん、お散歩さんは特に使ってない、のぶすみさんも使ってない、江口さん VPN って何。
ほらほら、三つ編み当たり前みたいに、うちのリスナーさんきっとみんなでやってるよとかって言ってましたよ。
まあフリー Wi-Fi を使うんだったらやっといた方が安全だよな、あのお父さん Wi-Fi とか。
何お父さん
Wi-Fi、 あっちこっちつながるじゃん、あのソフトバンクのフリー Wi-Fi、
うん、
ソフトバンク0002とか、あ0002はいいのか、パスワード設定されてるから0001がダメなんだよね、筒抜けになってしまう。
ほら意外にやってないじゃんみんな。
うん、お散歩さん、ちなみに企業では、企業ではかな、うん、秘密データを見られないように会社の接続回線に VPN 対応の装置を設置しているところが多い。イクラムさん、 VPN は知ってるけど使ったことない。
そうなんだ、意外に使わないんだね。
三つあるだけじゃん。ほらほら、なんか怪しげなことしとるでって。
いや VPN つなぐとあの早くなるのもあるよ。
何が
通信が。
でもね、なんか、
うん、
めっちゃいろんな、なんか iPhone いろんなことしとるじゃん、その iOS も、なんじゃらなんじゃらしとるじゃん、人より先行こうと思って。そうそうそうそうそう。でそんないろんなことになんか手を出してさ、なんか突然電話が通話中にくるくるくるくる回って電話切れたりとかさするんじゃないの。多いよ。
そうだね。
でも VPN は意外にみんなやってなかったってことがこれで判明しましたね。
サンポさん、フリー Wi-Fi から銀行とか機密情報を扱うサイトにつなげなければ大丈夫、ポケモンなんかやるだけなら必要ない、 Wi-Fi の速度を速く、 Wi-Fi の速度が速くなることはありませんよ、むしろ暗号化する分遅くなると
思うけどだな、きっと。
思うけどか
え、なんか早くなってるような気がするんだけどな。気のせい。
ほらほらほらほら何か企んどるよこの人。
あ、でもこれポケモンやるときにあれじゃないの、 Google のアカウントとパスワードをやり取りしてるでしょ、通信の中でログインするために。
知らない、
そこはやってると思うよ。
うん、なんかまずいのそれ。
フリー Wi-Fi につなんで、つないでポケモン GO やるとやばくないって思ったりするけどね。
そんなに田舎だけフリー Wi-Fi ないでしょ。でもそもそも
ファミレスとか結構あるじゃん。街中歩いててはなかなかないけどな。
え、なんでそもそもその VPN をそのやるっていうのかな、なんていうの、 VPN を、
うん、
何採用しようと思った自分で。
セキュリティを上げるために。
なんかすごいガクトみたいだねあなた
どこんとこが、
その何、自分のプライベートえ、どこまで守らんといけん自分のセキュリティ。すごいあれなん、大変なんバレたら。すごい高貴な。
最初だけはやり取りするけど、その後はトークンやり取りするだけ。あ、まあ、大丈夫なのかな。ケイちゃんフリー Wi-Fi 使わにゃいよ。散歩さん今は HTTPS ばかりつなんばかりになりつつあるので、まず覗かれることはないし、わざわざ料金払ってまで VPN する必要ある？まあ言われてみりゃそうかもしれないな。あ、そうだ、今空海 .jp www.soraumi.jp アクセスすると、あの空海の配信に使ってるページが出てくると思うんですけども、うち S つけてないんですよね。あれつけたがいいのかな。なんかお名前 .com から見積もりが来てたけど、年間2万いくらかかるんですよ S つけると。
どこに、空海に、
空海のページね。
空海の S 取ったら、お、オラ海
そういう意味じゃないあの、Chrome で表示させると危険なサイトって出るんですよ。
うち？
がついてないから。うん、
あ、いろんな意味で危険かもしれないけど
いや、2万円払ってまでつけた方がいいのかどうなのかってちょっと今考え中ですけどね。
つけんといけんとかそんなんだったら申し訳ないけ、私も出しますよ
まあ音声ファイルが置いてあるだけだからな、つけなくていいと思うんだけど、ただ Chrome で蹴られるようになっちゃうと困るなってのがあるからね。ケイちゃん安全でないから危険で OK 確かにね。お散歩さん、今後は危険なサイトですと表示されるようになります。また iOS から接続できなくなる可能性があります。証明書は無料で発行してくれるところがありますよ。ただね、あの無料のところも探してみたんだけど、なんか登録するときに Windows じゃないとできないんですよね。 MacOS で対応してくれるとこがないんだよな。あのなんだっけ、トークンだっけ、なんかパスワード生成するためのアプリが Windows 対応のは見つけたんだけど、 Mac で動くようなのを見当たらないんだよね。どうしようかって感じなんですけどね。
はい、
まあとりあえずしばらくは危険なサイトで行きたいと思います
、ね、しばらくはずっとだよきっと
以上、空海 IT ニュース1814回2月18日でした。お届けしたのは
そうそう、金曜日お休みだったき言えなかったけど、なんか中国北京から私の Apple ID にアクセスがありますって来て、なんかめっちゃパニックになった、スキちゃんと
それが原因でしばらく iMessage が使えなかったんだよねのみちゃんでしたそれではまた明日三四
ただものだ
んだんただものだんだん、
そう、
まあアクセスできるから大丈夫だよね。
めっちゃ怖いよね。現物
取扱者資格あるから OK。 ああ僕おつよん持ってるから大丈夫よ
おつよ
おつよん、
うん、何おつよんって、
おつよん州危険物取扱者、
お疲れよろしくじゃないんだね。
Forthcoming IT News.